第5章、傾聴のポイントとは。いよいよここからは、コーチングのコミュニケーションスキルについて具体的にご紹介していきます。コーチングコミュニケーションの基本は、第一に、傾聴です。どんな関係においても、良いコミュニケーションを行いたいと思うなら、まずは相手の話を聞くことから始める必要があります。それはコーチングでも同じです。むしろ特にコーチングにおいては、よく聞くこと、傾聴することこそ最も重要なことです。聞くと聞く。お気づきかもしれませんが、ここでは一般的な聞くではなく、聞くという漢字を使っています。もちろんわざとなのですが、この二つの言葉の意味はどう違うのでしょう。実は、聞くの方は集中して耳を傾けるという意味があります。字のパーツに注目していただくと分かりやすいかもしれません。聞くの方が耳が大きいですよね。それから心というパーツも入っています。つまり心を使って相手の心、気持ちもしっかりと感じ取るようにするというニュアンスもあるのです。もしも自分の話すことに対して真面目に集中して内容だけでなく気持ちも受け止めようとしながら真剣に耳を傾けてくれる人がいたらどうでしょう。まずは安心しますよね。真剣な話であればあるほどこんなことを話したら戸惑うんじゃないか、もしかしたら笑われるんじゃないかといった不安を心のどこかに抱えながら話すものです。でも相手が親身にしっかり理解しようとして聞いてくれることがわかるとほっとします。そしてもっと深い本質的なことについても話そうと思うでしょう。また、きちんと聞いてくれている人に対しては、話す側としても、なるべく中身を整理してわかりやすく話そうと努力するものです。そうすると、話しているうちに、話して自身の頭や心の中も整理されていきます。そして自分の姿や状況が客観的に見えてきて、大切なことに気づいたり、結論のようなものが自然に生まれてくるということもあります。しっかりと傾聴するだけで、話し手を大いに助けることができることも少なくありません。傾聴を伝える。このような効果をもたらすためには、傾聴していることが話し手にもきちんと伝わるようにする必要があります。そうでないと、こちらは聞いているつもりであっても、相手から見たときに、あんまり聞く気がなさそうだな、どう思っているのかわからないな、と思われてしまうかもしれません。そう思われてしまったら、話し手は心を開くことができず、表面的な会話で終わり、効果的なコーチングにならないでしょう。では、傾聴していることが相手に伝わるようにするには何ができるのでしょうか。姿勢、表情、目線、動作、言葉などで、積極的に聞いていますということがわかるように表現するのです。例えば、ふんぞり返った姿勢で話を聞かれたら、しょうもない話だと思っているように感じますよね。目が違う方向を見ていたら、真面目に聞く気はなさそうに見えます。ずっと無言で無表情なら、こちらの気持ちが何も伝わっていなさそうに感じます。腕組みをしていれば、ちょっと批判的に見られている感じがしてしまいます。手でペンを回したり、貧乏ゆすりをしていたら、集中してくれていないんだな、と思います。しかし、体を相手の方に向かわせ、リラックスした表情ですが、目をそらさずに、時々うなずいたり、言葉で相槌を打ったりしながら聞いてくれたらどうでしょう。聞いてくれていることがはっきりわかりますよね。あなたの傾聴は、あなたの普段の聞き方はどうでしょう。意識したことがありますか。周りの人の目にはどう映っているのでしょうか。コーチ養成講座では、自分の聞く姿勢を客観的に知ったとき、ほとんどの方が驚きます。 え、こんな風に聞いてたんだ、と少しがっかりする方も少なくありません。普通自分の話の聞き方なんて見たことないですからね。そしてしっかり聞いていることが相手に伝わるようにしながら傾聴することには思った以上に困難を感じるようです。もちろん講座を終える頃には皆さんかなり上達されています。もう一つの大切なポイント、さて、傾聴時には外面的にそれを表現することも大切なのですが、そもそも内容や気持ちをしっかりと聞き取れていなければ意味がありませんよね。そんなのはしっかりと注意を払いながら聞けば普通にできるんじゃないの？と思うかもしれませんが、それだけだと多分うまくいきません。実はしっかりと相手の話を聞き取れるようになるためにはとても大切な前提があるのです。心の姿勢を確立する。それは話し手に対して適切な、そしてまっすぐな心の姿勢を確立することです。話し手に偏見を持ったり歪んだ目で見たりしないという決心をするのです。心の姿勢を適切に整えていないと内容と気持ちを正しく聞き取るのはかなり難しくなります。また先にお伝えした傾聴を表現する努力をしても、それがなんとなくうさんくさいものになります。例えば話し手に敬意を持っていないなら、どんなに関心を寄せて聞いているように見せても話し手はどこかバカにされているような感覚を持つでしょう。すると頑張って伝えようとする気をなくしていきます。また話し手の最善を心から願っていないなら、どこか他人事のように聞いていることが話し手に伝わってしまうでしょう。人は意外と相手からの視線に含まれているものに敏感なのです。この心の姿勢というのはコーチングに特徴的な人間観から生じるものです。現代のコーチングの理念とアプローチの基礎を築いたのはティモシー・ガルウェイというコーチです。彼はもともとプロのテニスコーチでした。最初は他のコーチたちと同じように指導していたのですが、ある時選手に対する自分の考え方を変えて、新しい指導アプローチをしたらどうなるだろうと考えました。そして実際に試してみたところ、驚くような結果が次々と生まれたのです。その体験からガルウェイ氏が多くの試行錯誤と観察を繰り返し、そして生まれたのがこの本でご紹介しているコーチングです。それらのエピソードは彼の著書インナーゲームに詳しく記述されていますが、アセアの講座でも必ずご紹介しています。コーチングの人間観について詳しく書くと長くなってしまいますので割愛しますが、強引にまとめて言うと、コーチングでは人間をとてもポジティブに捉え、潜在力に満ち、自ら向上しようとする意欲や自己修正する能力を持つ存在だとみなします。それゆえコーチングのアプローチは叱責や責任感への訴えを通して行動を起こさせようとするものではなく、本人の気づきを増幅したり意欲を刺激したりすることによって本人が自ら前進することを助けるものになっているのです。少し話がずれましたが、大事なことは傾聴するときにクライアントに対して人として正当でまっすぐな見方をすることです。そうすれば内容も気持ちも聞けて、言っていることを変にねじ曲げたり誤解したりせずにしっかり受け止め理解することができるでしょう。コーチング能力養成講座基礎編第1部のコーチングの人間観のセクションでも心の姿勢の6つのポイントについて詳しく解説しています。さて、この章ではコーチングにおける傾聴についてご説明しましたが、いかがだったでしょうか。聞くということは軽視されがちですが、意外なほど大きな効力を持っているものです。しっかりと聞いたり聞いてもらったりする機会があれば、日本人の多くが抱える孤独感もだいぶ解消されるのではないかと思います。そしてもっと創造的にかつ着実に人生や仕事における成長を遂げていけるのではないでしょうか。コーチングには 世の中の変化の種をまくという意義もあるのです。この章のポイント、しっかりとした傾聴はそれだけで大いに相手を助けられる。傾聴は相手に伝わるように表現する必要がある。体の向き、目線、相槌などで積極的に表現。話をしっかりと聞き取れるようになるには、相手への適切な心の姿勢を確立して話してもらえる存在になることがとても大切。